瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。毎週木曜日のこの時間は瀬戸市の安全安心に関する情報をお伝えする瀬戸防災ステーションです。今日は瀬戸市役所危機管理課の柴田さんにお越しいただきまして、災害伝言ダイヤルについてと題してお話を伺っていきます。柴田さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日は災害伝言ダイヤルについてなんですけども、やはり大きな災害が起きると家族の安否は気になりますよね。
そうですね、家族の安否を確認するためにも連絡方法を決めておきましょう。災害はいつ起きるか分かりません。大人なら職場、子供なら学校のほかに公園や塾など、家族が離れ離れの時に被災する場合もあります。家族一人一人の行動をイメージして連絡先等を把握しておくことから始めてください。
家族の安否確認といえば、東日本大震災の時には被災地への通話が集中して電話がつながりにくい状態になりましたもんね。
はい、東日本大震災発生の直後も携帯電話会社によっては平常時の50から60倍以上の通話が一時的に集中するなど、長時間にわたり電話が非常につながりにくい状態となりました。
普段の50倍から60倍というのは本当すごいですよね。皆さん、家族友人が無事かどうかというのも気になりますからね。この電話が集中してしまうということも仕方のないことかもしれませんよね。
そうですね、このような状況では警察、消防への緊急通報や命の危機などの緊急性の高い災害対策機関の音声通話を確保できないため、通信事業者は固定電話と携帯電話の大幅な通信規制を実施しました。
大きく規制しなければ警察消防への緊急の通報が確保できないということですね。通信に限りがある中で、皆さんの命財産を守るためにはこの優先度の高い通信を確保しておかなければならないですもんね。しかし、これでは一般の方々がこう連絡が取りにくいということにもなりますよね。
はい、災害時にはどの通信手段が早くつながるかわからない状況で、安否を肉声で伝えたい、聞きたいという思いから、結果として日常的に利用している固定電話、携帯電話の音声通話に利用が集中しがちですが、東日本大震災のような大規模災害時には電話は非常につながりにくいことが考えられます。そのような状況では災害用伝言サービスを利用しましょう。
災害用伝言サービス、いろいろ教えてください。
はい、災害用伝言サービスは電話サービスを提供する各通信事業者の協力によって運営されていて、災害用伝言ダイヤル171と災害用伝言版 Web171 の2種類あり、この災害用伝言サービスは被災地への通信がつながりにくい状況になった場合に速やかにサービスが開設されます。
2種類あるんですね。では具体的にどういったものなのか教えてください。
はい、まず一つ目の災害用伝言ダイヤル171についてです。これは大きな災害が起こって電話がつながりにくくなった際に利用できる声の伝言版です。一つの電話番号ごとにメッセージを録音したり、録音されたメッセージを聞くことができるので、家の留守番電話と同じような感覚で使うことができるサービスです。まず録音の仕方は、災害発生時に171に電話をかけると音声ガイダンスによる案内が流れます。その後、録音される方は数字の1を押すと再び音声ガイダンスが流れますので、指示に従い操作を行い、録音したい電話番号に伝言を30秒ほど録音することができます。
録音できるのが30秒ということですので、事前にこう伝える内容を考えておいた方が良さそうですよね。それからこの災害用伝言ダイヤル171は比較的簡単な操作で録音をするということが、ね、できるというのも嬉しいですよね。もし不安でも音声ガイダンスに従っていけばできそうですし、それから録音の仕方は分かったんですけども、録音されたこう伝言を聞くというのはどういうふうにしたらいいですか？
はい、録音を聞く方法も録音の仕方と大きく変わりはありません。 まず171に電話をかけると音声ガイダンスによる案内が流れます。その後録音を聞く場合は数字の2を押すと再び音声ガイダンスが流れますので、指示に従い操作を行い、伝言が録音された電話番号を入力すると伝言を聞くことができます。
ね、大きな違いはなさそうですよね。何度かやっていけばスムーズに利用できそうですね。
そうですね、171にかければガイダンスが流れますので、まずこの番号を覚えましょう、さらにどの電話番号に伝言を残すのかを家族の間で決めておきましょう、では次に2つ目の災害用伝言版 Web171 についてです。災害用伝言版 Web171 は災害時に携帯電話やスマートフォンなどのインターネット通信を用いて連絡を取ることができる伝言版です、1回の伝言あたり100文字以下の書き込みができます。事前に通知したいアドレスを登録すると、伝言版を書いたらそのアドレスに通知してくれるサービスもあります。
それとっても便利そうですよね。災害時に慌てないためにも事前に登録をして通知が来るようにしておけば、すぐに家族の情報が確認ができるってことですもんね。
はい、私も家族に通知するよう登録済みでおすすめです。またこの災害用伝言版 Web171 は災害用伝言ダイヤル171とも連携をしており、書き込んだ伝言版のテキストを音声に変換し、伝言を音で聞くことができます。
すごい、本当便利ですね。災害用伝言ダイヤル171も災害用伝言版の Web171 も両方ともこう使えるようになると、ますます家族との連絡は取りやすそうですよね。
そうですね、この災害用伝言サービスは東日本大震災時には発災直後から運用が開始され、災害用伝言ダイヤル171は約346万件、災害用伝言版 Web171 は約1362万件利用されました。
やっぱウェブの方が多いんですね。皆さんたくさん、ね、利用したということですよね。災害時にはぜひこれらのサービスを利用して家族友人とこう連絡を取り合っていただきたいです。そして家族の安否確認が素早くできますし、それから離れて暮らしている家族にとってもこれは安心ですね。
そうですね、災害時にで災害用伝言サービスを有効に使えるようにしておきましょう。
はい、
災害用伝言サービスは基本的に毎月1日と15日に体験利用ができます。また正月三が日も体験利用ができるようになっていますので、ぜひお試しください。体験利用ができるときに実際に体験してみて、災害時にはすぐに使えるように利用方法を身につけておきましょう。
本当ですね。だから近々はお正月三が日が利用できるということですね。私伝言サービス、電話の方は利用したことあるんですが、ウェブ171というのはやったことがないんですが、これはとっても便利そうですよね。
そうですね、
ぜひこちらも体験をしてみてください。両方やっておくのがいいかなという気もしました。お正月ね、これから家族親族が集まる機会でもあります。そんな時安否確認についても話し合って、でいざという時にちゃんと利用ができるように、一人でもそうなんですが、家族親族みんなで一緒にこうぜひ体験し合うっていうのも良さそうですよね。ぜひぜひ体験をしてみてください。今日は危機管理課の柴田さんに災害伝言ダイヤルについてと題してお話をしていただきました。柴田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。